だから、まあ、どういう家庭であってもね、両親が揃っていようと、片親家庭であるそういうことと関係なく、女性はまず人間ですけど、同時に女性らしさ、男性はまず人間ですけど、男性らしさというものを自然にお互いに尊重し合うということが、ぜひ必要だと思うんですね。そして脳がこれがあります。最近のニューロサイエンスでは脳というものがですね、受精卵のところからブワーッと分化しながら、まずは細長い神経細胞がくるっと回って脳になっていくということが言われていて、この脳は体内ですごい勢いで発達していると言われます。そして、これは先ほど申し上げた0歳から3歳までご覧いただければわかりますけれどもですね、脳が立ち上がるんですね。ちょっとこれ、マイクで話をしよう。よろしいですか。実感がおありになった方がいいと思うので、もう一度繰り返しますけど、0歳から3歳までの間に、脳が、ね、0歳の時には3、33センチでだいたい平均、真ん中が平均ですから平均でいきましょう。33センチで生まれた子供はですね、赤ちゃんは1歳の時にだいたい45センチぐらいまで伸びます。こういうふうになります。体内ではもっとこうです。そしてだんだんカーブが出てきて、そして人間の子供が一番人生で安定しているのが、7、8、9歳が。この時期はですね、脳がブワーッと大きくなってから、今度は使わないものがどんどん回路が間引きされていって、取捨選択が起きて、きちっと構造ができてくるんですね。ですから、7、8、9歳の子供たちはかなり頑張れます。7歳っていうのはもう死ということがわかる。別れということがよくわかる時代に入りますね。で、このままいけば人間はですね、どんどんどんどん安定してるんですけども、もう一段階、抽象思考とか、それから先を読むとかですね、瞬時にして判断するとかっていった対極的な複雑な高次機能を発達させなきゃいけないので、人間の子供は10歳から15歳の間、ここからぐっと脳みそが立ち上がって大きくなる。で、ストレスが大きすぎる家庭の子供たちは、脳のカーブが最初ここにいてもだんだんだんだんこうになっていきます。で、それは目に見えてですよ、いい？目に見えて怒鳴ってる人たちの家庭がそうじゃない。目に見えないで、サイレントな父母のですね、競争があったりですね、いがみ合いがあると、ぐーっと子供はダメなんです。で、あるですね、私の同僚のですね、素晴らしい医者の、お嬢さんが入院したんです。そしてお嬢さんが入院して、そしてですね、ご両親のこといいって言わないんです。で、成長曲線を取ってみましたら、身長も体重も上がっていない。ご家庭のか、お家の中の方ですよ。そしてですね、脳の、カーブのですね、ある時点からスーッと横になっています。で、考えなければいけないのは、夫婦というのは子供が10歳ぐらいになりますと、結婚10年ぐらいでしょ？できちゃった子だったら、まあ、10年弱かもしれないけどね。10年でしょ？そうするとですね、夫婦って10年一緒にいるとね、もうハネムーンはとっくに終わっちゃうわけ。だいたい最初の5年間。そして、夫の一番、なんていうんですか、疲れたり、イライラしてる姿を見てる奥さんにしてみれば、夫のですね、もう裏も表も全部見えてしまうのが大体10年目ぐらいなんです。ですから、夫の欠点、弱み、いやらしいところが全部見えてしまうので、大体、子供の思春期ぐらいにはですね、奥さんたちはみんな幻滅しています。私の男を見る目が足りなかったって、そんなことないのにそう思うんです。そんなことないのにそう思って、そういう時期なんです。現実的にならざるを得ない時期にすごく女性たちを落ち込むんです。だけども、みんな子供を育ててるから、子供の思春期の勢いでですね、頑張って、まだまだ頑張るんですけど、その時についつい息子に父親の悪口を言ったりして、そうすると息子は勘違いしましてね、母を幸せにするのは自分だと思っちゃうんです。そうすると、エディプスコンプレックスっていうんですか？エディプスっていうのはですね、母と、ね、寝てしまうわけですよ。母と寝てしまう。つまり、母との距離が近すぎる息子ができてしまう。そうすると、その息子はですね、いくら成績が良くても、心理的に心の奥でですね、近親相姦の掟を、犯したと思うので、夜怖い夢を見たりしてですね、そこからガタガタガタガタ崩れていく。そこで思春期の話も今日いたしますけど、すごく難しい。特に、ですから0歳から3歳の子供と10歳から15歳の子供をお手柔らかにしなきゃいけない。だけど、乳幼児期に失敗しても、 思春期にやり直せます。ですから今日来た私のところに来たお子さんはもう20歳ですけど、17歳の時に病院に入っていた時にはですね、病院の中で初めて、17歳の時に初めて私たちに文句を言って、そして泣きました。なぜあなたは文句言わなかったのって言ったら、うちには立派なおじいちゃんおばあちゃんがいて、お母さんがおじいちゃんおばあちゃんに本当に敬語を使ってたから、だから病院に入院するまでね、普通に本音で言葉を言っていいよってことを知らなかった。で、病院に入院して何を発見したのって言ったらね、5歳の白血病のね、子供たちみんな、まあ、化学療法してますから、もう坊主みたいになってる子でしょ。そういう子がこうやってドカドカと通った時に、教授が通っても「高橋先生どいて！」って言うって言うんですね。そうすると、あ、ごめんねって言って、高橋教授がちゃんとどくって言うんですね。で、そういうのを見たんで、え、本音で言ってもいいんだって思ったんですね。それから入りたての子供はギャンギャン泣くお母さん、お母さんって泣いちゃいけませんって言われた自分は、なんとなくもらい泣きをしていた。そして泣けるようになったんです。で、泣いて何が変わったのか、先生、泣いた後のすっきりした感じ、そして初めて深い熟睡に入る。そこから治りましたよ、この人。だから普通に喜怒哀楽の感情を出すこと、普通に泣くこと、これこそこれからの家庭がやらなきゃいけないよね。ところがそれを恐れる父母がいたらいけない。あるいは母親が恐れなくなってもですね、父親が恐れては困るんですね。それでこれが子供がね、望んでいる母と父の形なの。で、実は私どもはですね、生まれ落ちた子供がですね、母親が羊水で父親が子宮のような感じがしているときに安心すると言ったんですけど、実は母親の中の寄り添う柔らかさは、これが母性なんですね。それから父親の外敵と戦うこの力は父性なんですね。で、今の時代は2人が一枚岩になって、時によって父親が母性、時によって母親が父性というふうにして、かなり分担しなければいけない。だけど大事なことはですね、それぞれがお互い相手に対しても、そのように、つまり夫、だって生身の人間、生身の人間の夫の中に、もし、先ほど老人リハビリテーション病院で、私が見ていた5歳の時に、あ、3歳の時に母親亡くして、5歳の時にママ母に育てられた、その人が社会人だとしたら、社会人の、表のところはどんなに立派であっても、芯のところが寂しいです。芯のところが寂しければ、母親が自分をほっといて赤ちゃんに飲み込んだら、やっぱり態度がピリピリピリピリするんですね。そして残念ながら今も日本男性はもう疲れ切っています。この3年間ですね、リストラで父親たちがどんどん面接に来るようになりました。もう家にいても行き場がないって言うんで、せっせっせっせと朝から来て夕方まで行きます。朝から来て夕方って何冊本読みましたって言ったら、おかげさまで文庫本3冊渡辺先生待ったら読みましたっていうくらい。ですから私たち女性が、特にここにいらした女性は賢く、男性の中の幼児性と母性と父性は、健やかな幼児性か、健やかな母性か、健やかな父性かっていうのを本当に考えてあげなきゃいけないんですね。で、もちろん、ここにいらっしゃる男性は、己の、ご自分自身の幼児性が健やかかどうか、そういうことも考えていただかなきゃいけないんですね。だんだんだんだん言いたいことを言いますよ。ちょっといいですか？嫌だったら出てきていいですよ。で、赤ちゃんっていうのは、先ほど、カイツさんおっしゃったように、全部見抜いてるんです。それはどうやら脳の中に、人を求める、そういう中枢というのがね、生まれ持ってるらしいんですね。そういう新しい心理学の説が始まっています。ですから人間の赤ちゃんって、生まれ落ちてからかなり早い時期に、人に向かって、もう人と一緒に生きようとするんですね。ですから、この添い寝をしている赤ちゃんは、お母さんの瞳の中に、わーって可愛いなっていうふうに見てくれる自分があるときに、人はいいもんだっていう、そういうイメージと、それから自分を見つめるお母さんが、自分を見つめているときににっこりしてるから、自分はお母さんを幸せにする存在だなっていう、そういう自己像がもうここから始まってるんですね。こんなの冬ソナですよ。つまりね、彼氏の目の中に黙っててもにっこりとしてくれる人がいたら、その彼女は、ああ、私はこの人にとってかけがえのない存在だってことわかるでしょ？だからちょうど恋と同じなんですね。で、昔の母親たちは、授乳の時だけは許されました。横になることが許された。それから授乳期だけは美味しいごちそうが食べられたんです。どんなに貧しい家でも。それはその家が生き延びるためには、 子供が必要だったし、子供が健康でいい働き手になる必要だったでしょ。だから子供はそれは大事にされたけど、子供を育んでいる母親も大事にされたんですね。今の女性はそうではないです。育児の地位が下がってしまったんですね。ところが育児は最も難しい仕事です。もう医療なんて言ったら変な話ですけど、医療というものも私もやってまいりましたけど、医療も大事ですけど、育児が最も難しいです。なぜ難しいかというと、赤ちゃんが刻々とお母さんの状態をモニターしています。お母さんがふっと上の空になって、例えば脳面になりますと、ある実験では赤ちゃんがふっとなります。本当にふっとなります。そうすると多くの赤ちゃんはお母さんの自然体を取り戻そうとして、一生懸命に声を出したりね、バタバタして、お母さんを揺さぶります。どうなっちゃったのって。そうすると多くのお母さんたちは、って我に返って赤ん坊がいるんだと思ってですね、なんかすごく不安に駆られていて元に戻るんですね。それからそれでもお母さんがふーっと不安の時には、赤ちゃんたちは熱を出したり吐いたりですね。まあ、ストレスなんでしょうね、赤ちゃんもね。心身症的な症状の軽いのを起こして、それでやむを得ず、小児科に行くと。そうすると小児科の先生はお母さんの具合が悪いということが分かって、冬ソナの彼氏じゃないですけども、ご主人に代わってですね、小児科の先生たちが、お母さんよく頑張ってるねーって言って、ね、まあ、小児科の先生はまぶたの夫なんですよ、実は。今の時代は。そういうふうにしてですね、応援していきます。ところが、デリケートな赤ちゃんはそこからずーっと手のかからないおとなしい子になります。サイレントベイビーですよ。サイレントベイビーっていうのはお母さんの波長に似てしまった。つまりお母さんが鬱状態なんですね。で、今、健やか親子21でですね、10人出産した女性がいたら、そのうちの1.34人かな ?1.35 人かなが、産後1年目に鬱状態だっていうことが出ています。そしてそれはですね、普通の平均的な夫は絶対にわからないです。なぜわからないかというと、うつ状態になる方たちは、私みたいな平均的なあっぱらっぱらのですね、女性じゃないんです。うつ状態になる女性っていうのは、良心的です。きめが細かいです。本当にやらなくてもいいことまでやってるんですね。それこそ本当に夫のスリッパをですね、胸に入れて温めてるぐらいのことやってるんですよね。だから、朝起きた時に自分が鬱状態だったら、口が裂けても言えないです。口が裂けても言えないのに、どういうことが起きるかっていうと、自分を責めます。こんな家は嫌だとか、こんな夫は嫌だとか、こんな子供は可愛くないとか、本当に思っちゃうわけですね。思った自分が許せないから、そこから何が起きるかというと、過剰に育児をやります。ですから、赤ちゃんがいて、ね、そして散らかってたはずの家がきれいに磨かれてきて、そして帰ってきた時に三つ指をついて、お帰りなさいませと言ったら、次の日はもう自殺を考えているっていうふうに読んだ方がいいくらい危ないんです。本当に危ないんです。そして本当にこれは危ないんです。ですから私は産後うつ病のお母さんたちがもう外来に来た時は、もうその自殺が怖くてですね、母子真珠が怖くて、もう行っても立ってもいられないです。そしてそれはですね、うまくいくと3、4ヶ月で消えるの。なぜかというと、いろんな、まあ、ね、若いからってこともありますけども、3、4ヶ月で消えて、跡形もなく消えていくんですけれども、そうするとなんとなくぎこちない変な感じが残ったまま、でも元気に戻るので、ご主人たちはそれって大丈夫かなと思うんです。ところがそれをですね、一部始終見ている子たちがいるんです。それが赤ちゃん。それで男の子たちがやられていくっていうことが分かりました。落ち着きのない幼稚園生の赤ちゃんたちはかなり小さい時にお母さんのうつ状態に付き合っています。それから学習障害とか、それから多動障害とか、自閉的とかって言われている子どもたちは、育て方が悪いんではないんです。一生懸命に育ててるんですよ。もうおむつだって必要以上にたくさん買えるし、それから哺乳瓶だってきれいに殺菌します、うつ状態の方たちは。だからもう機械のように完璧にやりますよ。保育園の先生たちはもう連絡帳を見ればわかるってきちっと書くんです。ですから埃はない。もう玄関はきちっと整ったら、それが危ないんですね。それが実はうつ状態です。で、必死に生きてるから必ず死ぬという言葉通りに、親子の関係、ふわっとした羊水のような関係がもう死んでるんですね。で、多くの思春期の子供たちはこういうお母さんを見てると、思春期にそのうつ状態こそ自分のですね、ふるさとだと思って、暗く深くなります。次のスライドね。これがニューロサイエンスですね。じゃあ人間の赤ちゃんはどういう状態が一番いいかというとね、お腹の中で心音を聞いてるでしょ？だから、 パルス、リズム性が大事だったの。タンタンタンって言うからね。だから例えば、変な話ですけど、お父さんキリキリキリしても、飯だとかね、なんだとかって言うくらいだったら、悪いこと言わないからね。まあ、千冊だけ余計に、ね。で、どこでもいいからなんか一杯あおって、ちょっといい気分になって、そしてなんとなくこうリズムが出てきた体で帰ってほしいんですよ。その方がよっぽどいいと思いますね。それからあとクオリティのメロディーですね。これはこういう、ビヨンセって24時間こう抱っこしてるでしょ。だから泣き癖なんて24時間ついてるわけですよ。裏切ることなく抱っこしてるから、違いのわかる赤ちゃんは抱っこしてくれって言いますよ。それから本当に心地よい夫婦というもの、あるいは恋人というものがどういうものかということを知っている妻たちはですね、あなた抱いてとかって言いますよ。そういうね、人間のね、柔らかいね、幸せっていうものが大事なのね。それはリズムとメロディー。それからもう一つは物語性って言われています。で、今、国際的なレベルの精神分析という最も深い心の治療をしている人たちが何を言うかというと、物語が大事だと言われています。つまり、どんなトラウマを受けた人でも、どんなひどい、仕打ちにあった人でも、その人自身がやがて信頼できる誰かを見つけて、そのことを物語ることができる信頼関係に入ったときには、その人は、潰されて腐っていくブドウからですね、ワインになれるっていうことが明らかになったんです。そしてできたら、やはり、親子の間で、夫婦の間でそういうことができた方がいいんですね。で、これは、一つそのエビデンスですけど、生まれ落ちた赤ちゃんとお父さんです。生まれ落ちた赤ちゃんとお母さんではなくて、あえてお父さんと赤ちゃんを出しました。赤がインファントで、ここ。青がお父さんで、ファーザーで、ここ。で、これは何かっていうと、今申し上げたリズム性の問題ですね。生まれてですね、1、2時間も経っていない赤ちゃんを抱き取ったお父さんと赤ちゃんがじーっと向き合って何をしているかというと、これはですね、じーっと向き合って挨拶してお父さんは喜びの中で赤ちゃんをこういうふうに見ると、赤ちゃんがポッてこういうふうにね、ポッて声を出すと、お父さんが知らない間に無意識でポッて言うんですよ。そうすると赤ちゃんがポッて言うと、お父さんがポッ、ポッ、知らない間にやるもんならしいんです。本当に我が子を愛情を持って受け止めているお父さんが知らない間に声を出している。そうすると赤ちゃんは、いっ、トントントンってなったので、ちょっと止まって、そして、今度お父さんどうぞって言うと、お父さんはね、知らない間にポッて言うんです。そうするとね、今度はね、赤ちゃん、それでいいっていう感じで、ポッてまた言うと、お父さんもポッて言うんです。そして、トントン、これリズム性があるっていうかとか。これは直感的な育児って言ってですね、余計なことを考えていない、ストレスがない、肉体的にも心理的にも、もうハッピーなお父さんの場合にこういうことが起きる。で、ここはですね、音声のスペクトログラムなんですけども、このスペクトログラムはちょっとここうまく出てませんけど、これにはメロディー性があって、赤ちゃんのふーってのとお父さんのふーってのがきれいに波長が合ってるんです。これが幸せな瞬間。これが親子や夫婦や恋人の間で一番必要なものなんです。何はなくてもこれが必要なんです。ただ、ここは例外ですけれども、赤ちゃんが例えばね、うとうと寝てるふりをしながら、この2人の波長のね、ブレンドの仕方を聞いてるんですよ。だから赤ちゃんっていうのは、もう人のオーケストラの中で生きてる。だから個人プレイでお母さんがどんなにいい育児をしても、その心の中にね、そのお父さんなんか嫌いだっていうものがあると、それはですね、綺麗な音楽で言いながら、なんかどっかでギーって変な音が聞こえてるんですよね。あるいはお父さんとね、お母さんなんて、もういつもいつも音立ててるから、もう聞いてるわけでしょ。で、お母さんがね、ごめんなさい、明日朝起きれなくてって、いつもいつもごめんなさいって、お父さん、いいんだよって、いいんだよ、無理じゃないかって言うと、2人はすやすや止めるわけでしょ。ところがお父さんがですね、じーっと思い詰めてなんかして、明日の朝、5時半なんだけどなーっていうわけですね。そうすると、お前たまには朝ごはんぐらい作ってくれよって言っちゃうわけですよね。思い詰めた感じに言わないで、もっとメロディーね、ある時に昼間言えばいいのに、お前も大変だろうけど、お前のお味噌汁がおいしいんだよ。おふくろさんのお味噌汁はすごくおいしくても、俺はお前のちょっとしょっぱいお味噌汁が好きなんだよって言えばね、いいんですよね。それ言わないで思い詰めて、そんなところに言うから、えっとかってなっちゃうわけです。えっ、だって、私、授乳3時なもの、終わったのが4時でしょ。そこで一寝入りしなかったら次のおっぱい出ないものとなると、分かった、帰 ーって寝て、響きを変えてって、お母さん目がランランとして、おっぱいも張らないし、全然眠れないし、赤ちゃんは、ああ、生まれる、生きるってこんなに緊張かっていうふうになるわけでしょ。で、これ、監視感染って言うんですけど、これが分かるっていうわけですね。そして家族はね、実は人間の赤ちゃんが安心して育つにはですね、家族は一つのですね、構造が必要、子宮的な構造が必要で、どういう構造かというとね、今のはソフトウェアですけども、もう少しハードウェアでいきますと、世代境界といって、大人のことを心配しないでいい子供が必要。でね、あるお母さんはね、自分自身が本当に生い立ちが大変だったためにね、自分の子供だけは本当に幸せにしようと思ったんですね。そして、どういうふうにしたかっていうと、この子がですね、すごく多動な、生まれつきの敏感すぎる子だったので、幼稚園の中でいっぱい問題起こしてた。そうすると、必ずこのお母さんはね、ね、今日はどうだったって優しく、本当に優しいから子供は引っかいちゃったってね。そうすると、お母さんはね、それは訳があったのよって言うと、僕ね、バカって言われたから引っかいちゃったって。そうでしょ？バカって言われて嫌だったんでしょ？って。だからママが嫌だったならちゃんと聞いてあげるから、ママのとこに話持っておいでって、そういうふうに言ってる、人なんですね。そして、この子もすごく敏感で、そういうお母さんの優しさが、なんかすごくこう、この子をですね、まだちっちゃな子なのに感動させてしまって、この子泣き出しちゃった。で、どういうふうに泣き出したかというと、ママさん、いつもいつも僕にご飯作ってくれるじゃない。なのに僕は、ママなんか嫌いとか、すごく怒ったりして、わーってなっちゃった。そしたら、このお母さんがね、いいの、いいの。子供は安心して生きてるのが子供の仕事なんだから。ママに何でも言っていいの。そして、いじめられたりした時にね、普通にやり返してもいいの。もし、ね、それ以上のことが必要だったら、そこにお父さんやお母さんの仕事があるんだよ。お父さんお母さんが大人同士で話すんだからねって。これが世代境界です。この世代境界が今崩れてますね。で、特に思春期はみんな同じ大きさになります、体が。下手すると。そうすると、子供たちがどっちか勘違いしてですね、親になってして、これは親化っていうんですけど、ペアレンティフィケーションって言うんですけど、子供たちがお母さんの相談役になったりします。夫婦の関係と経済の関係をあまりにも子供たちが知ってる場合には、子供たちは、そのことが心配で学業に集中できません。友達作りに集中できません。そうすると、思春期のあの脳の発達期にですね、どうでもいいことですよ、そんなのは。自分の夢を描かなきゃいけないのに、自分が生まれてきてよかったんだろうかということなどを考えたりしてるんですね。だから、世代境界が一つ必要です。それから、父母連合が絶対必要です。父と母が水と油で構わないです。水と油だってシェイクしてサラダドレッシングになるんだから、違うものは違うものに構わないから、二人が背負うことがないんです。誰の言葉でしたっけ？すごくいい言葉がありますよね。仲良い味方よりも、黙って重荷を背負い合う敵の方がいい。私そう思いますよ。裏切らないで、ね、共同作業をしてくれる敵の方が、優しくて、きれい事だけども、いざとなったら逃げてしまうパートナーよりいいって言うんですね。そうなんです、育児っていうのは。で、特に、男の子は父親がどのかぶらなければダメですね。それから、女の子は別の意味でですね、男の子は母親離れして父親に行けばいいでしょう。女の子は母親離れして父親に行けますか？女性だから、女の子は母親離れして母親に反抗し、かつ母親モデルにしなきゃいけない。複雑すぎるでしょう。だから、そこで母親離れをしようとしているときに、お父さんが、こんないい妻がいないって一言言うことですね。こんないい女性はいない。で、お前はお母さんのいいところにいたなって言ってあげるべきですね。そうしないと、女の子はですね、よそのおじさんのところに行っちゃいますよ。よそのおじさんの胸の方がよっぽど、もうイライラしてですね、父親に認められてない母よりもよっぽどあったかい感じがするわけ。そして、小さい時にうまくいくと、先ほどの、ね、こうやり取りがうまくと、自然に何でも出す子になるから、お家の中は散らかしっぱなし、お家の中は泣いたり笑ったり、いい時もあれば悪い時もあるっていう感じでしょ。ところが、お家の中が大人向きのあまりにもきちんとしたところだと、何が起きるかというと、子供は隠してしまいます。隠せば何を感じているかわからない、まず子供が。そうすると、問題を起こさない。問題を起こさないと人間って進化しないんです。人類は過ちを振り返るところから進化したんだけど、失敗をしない子供、挫折をしない子供は脳の発達が良くないです。失敗をしない子供は、失敗をしないだけの狭い体験かもしれないし、 失敗をしないためにエネルギーを使いすぎて緊張しているかもしれない。そういうふうにですね、自分を守る殻ばっかり熱い子供は、奥で孤独です。そしてその子供が思春期にやがてものすごい勢いのですね、嵐に見舞われるわけでしょ。その時にいろんな問題が出てくるのね。で、人間というのは家族というところで安定していると、必ず家族外の人とのコミュニケーションを楽しみ、それから家族外の世界を冒険する。つまり人間というのはですね、家族というものが港なんです。これは新しい学説です。今までは母親さえ良ければいいって言うんですけど、それは違う。人間が母親一つの脳みそでこんな高度の文明ができるわけない。人間は赤ちゃんの時からもう多様な人の脳みそをどんどんどんどん、もうフロッピー、どんどんどんどん吸収してですね、自分の中に次の新しい時代の、もう今までなかった未知の問題をちゃんと解いていくだけの吸収をしてるっていうわけですね。だから、いろんな問題です。それからしかもですね、0歳から3歳の間の1、2歳のところが一番暴れるまで大変。この時期はどんな母親でも子供の首を絞めたくなる。その時にですね、密室であったり、あるいは父親がですね、お母さんをけなしたりしている時には本当にお母さん苦しい。で、そこら辺の問題がうまくいってないと思春期に爆発します。これは1歳半の我が娘ですけれども、我が娘の許可を得ましたけれども、今現在はもう27歳で海を渡って国際結婚してますけど、その彼女は1歳半の時に生まれて初めて夏の保育園のですね、お父さんお母さんたちとキャンプをしました。初めてスイカ割りをしてスイカを食べているので、未知の体験なので母親のそばじゃないとできないんですよね。だからもう言葉もまだない子ですね。この子は言葉が2歳半ぐらいで、3歳ぐらいだと。だから目でギュッて合図するんです。その時はもう死に物狂いで合図するんで、私は座ってる。座ってると痺れが切れる。子供のペースはゆっくりですから、じっくりじっくり食べてますから、痺れは切れて切れて、キリキリに切れてるんですよ、私は。だけどここで立ち上がったらこの子はギャーッと怒ります。なぜかというと、お母さんがそばにいるという安心感で、自分は綱渡りのように新しい体験をしているから、その母親が綱渡りの綱を離したみたいなことがあったら、ギャーッとなっちゃうんです。だから、もう育児の少年の1、2歳ですよね。それからもう一つの育児の少年は12、13、14ですよね。だから我慢してたんです。ここがうまくいったおかげで、娘はどうやら、ね、私から離れていったから で、3歳過ぎてしまうと、もう体の中に、そうやって自分の一番つらい、どうしようもない、コントロールの悪い衝動的な自分の、ね、応援をしてくれたお父さんやお母さんのこう気持ちが入ってるから、もう集団に入れるわけでしょ。で、人間の子供って資質があるわけですね。その資質に合った受け止め方をしなかったらダメです。ですから、例えばシャボテンの種を尾瀬に撒いたら腐ります。ね、水芭蕉をシャボテンのところに撒いたらですね、サボテンのような砂漠に撒いたらですね、やっぱりダメです。ところが、臨時中にですね、特効隊であったり、あるいは、ニューギニアなんかガダルカナルやシベリアの強制収容所で生き延びてきたお父さんがいるお家の息子さんたちは、そのお父さんたちが窮乏に耐えてるでしょう。だからその息子さん自身が普通の百合のような種であったり、水芭蕉のような種であっているのに、お父さんはですね、やがて自分と同じような厨房に準備するために砂漠のようなしつけ方をします。スパルタできる。やりすぎちゃうんです。そうすると、その子供たちはですね、すごく不安定な父親になって、そして子供が思春期じゃないです。もう赤ちゃんの時から子供をバーンって叩いたり、いろんなことしています。これも3世代制なんですね。ですから、戦時中にですね、もう戦果を挙げたお家の息子さんたちは必ずしも一流になれないし、いい息子にもなれないんです。これ大きな問題です。また後で皆さんのご質問に行きましょう。じゃあ、思春期には階段があります。思春期は前思春期、これが小学校の高学年です。小学校の5、6年の時には、1年間の間にですね、身長がですね、5センチ以上伸びます。ですから、普通は春ごとに測っていくと、大体5センチなんですけれども、5センチ前後なんですけれども、もちろん個人差がありますよ。だけど、秋に測った時にもう5センチ過ぎたら、この誤算は春期の入り口です。春期の入り口は何が起きるかというと、自立の一歩手前ですから、自立するためには自分の拠り所があるかどうかの確認をしますから、男の子の女の子もものすごく甘えます。大体平均値はお母さんのですね、寝床に怖い夢見たら入ってきます。 あるいは怖い夢を見たときにお母さんの寝床に入ってくれるようなオープンな家庭が平均的な日本の家庭としてちょうどいいと思います。それはですね、急に大きくなっていっても決して図体が大きくなっているからおかしいことではないんですね。で、思春期は年齢から10引く必要があります。10引く必要があるというと、10歳だと10引く10は0、大人の赤ちゃんです。10歳は大人の0、大人の赤ちゃん。それから11歳は大人の1歳、12歳は大人の2歳。それくらい全く新しい脳に変わっていくわけでしょう。で、新しい時代の思春期の社会構造がですね、昔と違いますので、思春期が一番育児が難しい。思春期の育児をクリアするためには、できるだけ乳幼児期、暖かくお父さんとお母さんがですね、触れ合ってた方がいい。そのために今、厚生省の方から、企業がですね、ちゃんとお父さんたちを、乳幼児を持っているお父さんたちを家庭に返そうって本当に言ってるんですね。脳を作る段階だからね。じゃあ、この思春期ですね。思春期の初期と中期はどうかっていうと、この時期は男の子にとっても女の子にとってもですね、10歳から13歳ぐらいまでの年代はですね、お母さんは女神様、お父さんは本当にスーパーマンです。で、特に男の子にとっては、この時期のお父さんとの楽しい思い出は、すごく影響力が大きいですから、例えば運動会にお父さんがビデオを持って自分を撮ってくれるようなお父さんがいる子の方が当たり前ですけども、胸が堂々と張ってます。それぐらい子供っていうのはですね、父親との関係によってですね、社会活動も違います。学校での張り切り方も違います。で、障害児を持っている場合でも、お父さんは必ず学校に出て行って、お父さんは必ず校長先生と話すということをしていただくと、必ず問題がうまくクリアしていくんですね。それで初期は、中学生に入ると子供集団ができますけれども、男の子は男集団、女の子は女集団ができていても、なおかつ親はですね、必要です。ただし秘密を作っていかなきゃいけない時期。だから秘密ができてきたら、これは男の子だったら丸ですよね。で、ある中学2年生のお母さんがですね、坊やのお母さんがいらして、うちは秘密がありませんって言ったのに、ぎょっとしました。中学2年生ともう無精射精が始まってるし、オナニーは当然始まってます。マスターベーションは当然始まっています。ヘロ本ぐらいは見ています。秘密はできなきゃいけない。秘密があるように持っていかなきゃいけないんですね。そういうことを言ったので、私はぎょっとしましたよ。それで、ただし見て見ぬふりが必要なんです。見えてるけど見て見ぬふりが必要なんです。ですから、なんとなくお掃除をするふうにして、ああ、嫌だ、嫌だ、嫌だと思いながらも、エロ本があることは受け入れていかなきゃいけないっていう時期なんですね。それからもう、この時期は、女の子をですね、中学生になったら、父親は絶対に触ってはいけないです。父親が箸の上げをしてって、こういうふうに触った途端に、パーッと記憶喪失症になって、そして何年間も精神障害になった子がいるんです。近親相姦が起きてですね、もう胸がだんだん出てきてる。ね、女の子にとって父親が触れるってことはすごく怖いことです。で、父親が触れたっていうことで、その子がそうなった背景には、その娘さんは父親っ子なんです。お父さんは大好きなんです。しかもお父さんとの思い出の方が多すぎるんです。これは罪作りですよ、女の子にとって。女の子っていうのは思春期になったら絶対にお母さんとのいい思い出を作ってあげなきゃいけない。お母さんがいなければ、お母さんに代わる女の人の思い出を作っておかなきゃいけないんですけど、お父さんがですね、お父さんが自分がいい役を取りたくて、そして泣き癖がつくとか言って、長女を可愛がりすぎたんです。で、この長女はですね、やがて結婚した時にですよ、結婚した時に産後の鬱状態になってました。産後の鬱状態になって、この少女はですね、子供可愛くないって言って、こんな子いらないって、こんな子いらないって言うんで、びっくりしてずっと治療していったらですね、結局自分が小さい時のお母さんに抱っこされなかった、お父さんの膝に乗ってたけども抱っこされなかった、そして妹はお母さんに抱っこされて、妹はお母さんと守ろうとしてるけども、自分はお父さんと将棋をしたりチェスをしたりして、そしてどんどん成績が良かった。妹は成績悪いけども自分だけ成績が良かったっていうことです。それでですね、その背景に何があるかって言ったんですけども、結局はこの方はですね、おばあちゃんにね、自分のお母さんとちゃんとね、お母さんにもう一度甘えなさい、全部うつ状態なんだから育児をやってもらいなさい、お母さんと一緒に、ね、生活しなさいって、実家に返しました。で、実家に返してすごく明るくなりました。すぐかなり早く。そしたら、このね、お母さんがね、何を言ったかというとね、先生って母って本当に賢い人なんですねって、こんな賢い人だとは思わなかった、何言ってるのあなたは、いつ頃からあなたはお母さんが嫌だったのって、小学校の時から、 小学校の時からということはありえない。思春期に喧嘩したらお母さんと仲悪くなるのはわかるけども、小学校の時にはありえない。何があったの？あなたのお父さんがあなたのお母さんをけなしていたでしょ。そうなってただの飯炊き女だとか、お前はそうなるなって言ったって言うんですね。専業主婦にはなるなって言ったって言うんですね。それでよくよく聞いてみたら、30代の後半で高齢出産して、キャリアウーマンであることを捨てて高齢出産して、やっと母親になった時にですね、実はその自分の父であるおじいちゃんが孫ができて嬉しいはずなのに、お前もただの母になったんだなって言ったんです、おじいちゃん。そこからうつ状態になったんです。それで、なぜそういうことを言うんだろうって話してるとですね、今度はね、面白いことが起きまして、先生、今日ね、赤ちゃんがね、うわーって泣いたんで、おっぱいかな、おしめかなって言って、私と母と目をこうやって、チラチラってやったらね、乳が入ってきてね、それでね、私たちがね、これからおむつを替えようとしてね、乳が入ってきてね、おちゃーってどうだったってですね。このタイミングはね、すごくいいです。だから私、これはタイミングがいいんだなって知ったのよ、と。だから、あなたのお父さんのね、生い立ちを私に話してごらんって言ったら、このお父さんの10歳の時、つまり、10引く10は0、思春期、ね、大人の赤ちゃんの時に終戦だった。終戦で命からがら中国大陸から逃げてきて、そして親たちが死んだんですね。親たちが亡くなって、結局は親戚のうちを転々として、転々としてるうちに、食い盛りでしょ、食べ盛りでしょ、だからこの子はいらないって、ここの家からあっちの家、だからこの子はいらないっていうテーマっていうのを、思わずおじいちゃんがですね、自分が10歳の時に人に言われて、こんちくしょうと思って、こんちくしょう、そういうこと言わせないぞと思って、密かに思っていたその言葉だった。その言葉がどういうわけかわからないけど、お母さんの中にあって、そしてこの子はいらない、自分の子に言っちゃったね。で、そういう話が全部できたら何が起きたかっていうと、その母親が、父は本当にかわいそうだったって、こうやって自分が母親になってみると、父が本当に戦時中に10歳の子供で、みなし子になったの、本当にかわいそうだったって、父こそこれから本音を出させてあげましょうっていうふうになりました。まあ、思春期は依存と自立の葛藤があるときに、無条件に愛されてるか、ボロの出せるしない関係あるか、夢や希望がいただけるかってことですよね。で、ちょっと時間が時間なので、少し飛ばしていきましょう。ね、で、思春期はもうちょっとね、私は凝ってるんです。思春期の、ね、親子関係をですね、母の瞳の中にお父さんがにっこり笑ってるような錯覚を抱けるときには、女の子はすごい素晴らしい女性になる。このお母さんってお父さんが一緒に生きてるんだなって思うと、そうすると私はお母さんのいいところ全部取って、それでお父さんよりも素敵な人と結婚しようと思う。そうするとエネルギーが全部成長の方に取られるでしょ。それから男の子は、ね、お父さんの瞳の中にお母さんがにっこりしてる感じがあったら、お父さんの瞳の中にお母さん、俺のお母さんだぞと言いたくても言えなくなるでしょ。そしてお母さんをよく見ると、お母さんの瞳の中に、私の男はこちらよっていう顔してると、ちえ、ダサい、クソババアっていう感じで、まあ、だいたい中学からそうでしょ。母親離れを知らない間にして、で、15歳になったらそれが起きなきゃいけないんですね。15歳過ぎたら金と飯ですよ。母親がそばについてたらもう気持ち悪いっていうのが正常でしょ。そういうふうになって、父親のいいところを取って、そして母親のいいものは全部、ね、心の中には一旦収めるけれども、俺は新しいバージョンでいくっていうのがあるんですね。その新しいバージョンは大事ですよ。足し算だってね、私たちはそろばんでやった。この人たちは計算機でやる時代でしょ。だから母親像だって、お母さんはお母さんでもう永遠の母親像はあるんだけど、思春期はですね、どういうのが本当の母親離れかっていうとですね、どんなに下手くそな、ね、オムライスでも、どんなにまずいお味噌汁でも、僕のために彼女が作ってくれたのが美味しいと思うのが、これがね、母親離れなんです。だから皆さんどうですか？皆さん相変わらずお袋の何が美味しいなんていうのは、ちょっとこれは お世辞ではいいんですけども、妻の作った、ね、ものがいいっていうふうになっていかなきゃいけないね。で、今なぜこういった問題が大きくなってるかっていうと、育児の段階で父親がいなさすぎる。で、共に生きないと家族と呼べないんですね。共に生きた蓄積が物言うんです。で、共に生きた蓄積が思春期に物言うし、それから、その、なんていうんですか、夫婦でもですね、老年期に物を言うんです。 ですから老年期に共に、泣いたり笑ったりしながら生きたものがないと、必ずですね、ひびが入りやすいんですね。で、今の現代の育児は赤ちゃんのいる母親はですね、すごく不安、孤独、抑圧が強いです。で、父親の不在、これは物理的にしょうがないけれど、物理的にそうだったら心の中で存在してほしいんですよね。昼休みがあるじゃないですか。今朝出てきた時にお母さんが何か、奥さんが何か変な顔してたら、昼休みに電話をしてあげればいいじゃないですか。ん？今朝のね、なんか体調悪かったけど大丈夫って。そうすると特別なサービスじゃなくて、その思いが嬉しいわけ。その思いさえあれば頑張るんですね。で、この乳幼児期のツケが結局思春期に出てくるわけ。で、思春期に今離婚がすっごく増えてます。で、なぜ離婚が増えるかというと、ある段階から女性たちは、女性っていうのは生き延びなきゃいけないから。自分がですね、不幸な女性として生きていったら、子供たちに不幸な女性像を、入れていく。それが嫌だと。自分が育った分だけ明るい幸せな母親像を入れていきたいっていうふうに思うわけでしょ。そうするとみんなね、組んで自分が暗くなるんだったら、自分が腐るんであれば降りようっていうふうに本当に思ってるんです。で、これはね、私から言えばね、恐ろしい話です。アメリカ並みこれから家族崩壊が起きて本当にいいんですか？私は嫌ですね。で、人間っていうのは一人で生きたらもう完全に絶滅してた。だけど、いろんな人間がいながら、障害を持っている人もいたし、もういろんな人がいながら、共に生きたから、今まで人間界っていうのはうまくいったでしょ？で、実はですね、育児はこちらなの。命の原理なの。だから赤ちゃんが眠いって言ったら、ねんねさせるしかない。むずかったらあやすしかない。お腹空いてたらおっぱい飲ませるしかない。そしたら赤ちゃんがご機嫌よく寝てくれる。そして育ってくるでしょ？だからビジネスの世界っていうのは、決められたね、時まで。ね、締め切りというふうに睨んでるものに合わせて、もう夜も寝ないで頑張るわけ。相入れないんですね。だからビジネスの原理を家の中に絶対に持ち込まないでください。絶対に持ち込まないことが大事ですね。これを持ち込みますと、お母さんがこちらになる。そして赤ちゃんはよっぽどタフな赤ちゃんじゃないと萎縮します。そしてビジネスの原理というのは、ここちらがすごく成果があっていましてもね、大事なのはこの深いところがですね、お粗末なんですね。深いところが本当にいいものがもちろん大きくなっているという、ね、立派な企業もありますけれども、得てしてこちらの方が優先しているんですね。ですから、社会的に素晴らしい大物語で、ね、来た子供たちが蓋を開けてみて、12歳で蓋を開けてみたら、例えば知能も競技も全部12歳プラス12歳の24歳並みのクリアできている。にもかかわらずですね、喜怒哀楽の感情の処理の仕方、ね、寂しさとか怒りとかジェラシーの持ち方が12歳、マイナス12歳なんですね。0歳並みなんですね。ヒットラーがそうでしょ。ヒットラーっていうのはもう結局、自分自身が劣等感の塊だったから。もう30代、40代、ね、何歳になってもこの0歳のところがネガティブな、否定的な、破壊的な赤ちゃんだったから。だから赤ちゃんっぽい欲望をうわーっと、そして政治的な力があったから、世の中を破壊していったんですよね。で、このミニヒトラー版のですね、エリート男性が結構日本は多いです。そして、そのエリート男性はですね、実は悔しがり屋のお母さんたちが育ててるんです。悔しがりのお母さんたちは息子の出世によって自分の育児が良かったみたいな作品みたいにしてるのね。で、皆さん、男性は拒否してください。俺はおふくろの作品じゃないぞ。おふくろはおふくろで、あの時代にね、いい育てください。でも、俺は生まれた子供がダウン症じゃないか。生まれた子供が脳障害じゃないか。俺は出世なんかしないで、もう自営業でやるとか、それでいいんですよ。そして実際にですね、私どもの、産婦人科や新生児室にはですね、もうエコーで脳が穴だらけの赤ちゃんがいます。脳が穴だらけの赤ちゃんの時に、お母さんだけじゃ無理なので、お父さんが呼ぶんです。そしたらね、あるお父さんがね、すごいショックを受けながらですね、次にね、まず彼女の顔を見ました。奥さんの顔を見てね、そしてね、お前大丈夫かっていう顔をしながら、何を言うかなと思って、つまり宣告された時にどうするかっていう決断ですよね。その時にね、まあ上のお姉ちゃんもいたからかもしれませんけど、俺たちの子だよなって言ったんです。これは稀有なことだと思いますよ。そしてですね、お母さんはもう苦しみ続けました。そして陣痛が来た時に、お父さんもちろん仕事なんか放り出してそばにいて、そしてお父さんが初めて、お母さんよりも早く もう息子ですよね、男の子の顔を見たときに、お父さんがすごくいいこと言ってくれたの。おい、やっぱり、あのエコー通り、男の子だってよ、でかしたって言って、でかしたって言って、お前そっくりの目元が可愛い子だって。それ言われたら女がしたりでもう可愛がって育てますよ。で、可愛がって育てていくと、人間の赤ちゃんってどんどん脳って余力があるんでしょうか。すごくよく育ってるんですね。今の世の中はですね、社会がすごく大変。だからその社会の余波が家族に渡ってるときに、この家族を守るのはお父さんにあかん。お父さんがやはり社会とかに行かなきゃダメ。うちはどのような幸せを選ぶかですよね。うちはどのような幸せを選ぶかというときに、物が言うのは生い立ちです。自分がどのように育てられたか。そこで先ほど、ナッパ服をね、着ながら、我が子をともかく可愛がって育てた家は、もうともかく命が大事だという流れになるし、それからもう見てくれだけだった、ね、家庭はそうなる。そしてですね、今申し上げたのはですね、これは赤ちゃん部屋のお化けって、赤ちゃんを育てている時期、それから思春期の子供を育てている時期は、どのお母さんもですね、密室だと一瞬すごく不安になります。見たことのないような怖さ。子供にこう、思春期の子供ってなりますからね。特にこう、女の子はすごくきついでしょう。男の子だとそうでしょう。それから、赤ちゃんを抱いているですね、お母さんは一瞬、特に生い立ちに緊張感があったり、不幸だった人は、ふわっと育てられないという気持ちになるんですね。だけど、これを見ざる言わざる聞かざるという日本の文化が押し殺している。で、その背景にはですね、戦時中のいろんな、もう本当に苦しいこと。ね、これは731部隊でしょ。731部隊で兵隊としてですね、中国人の体にですよ、ジフテリアとか腸チフスを植えざるを得なかったっていうか、植えてしまった、そういう人たちが戦争から帰ってきてたまーって医者をやったりしてるというのが日本なのね。それからこう、広島の原爆の中で赤ちゃんを救おうと思ってお母さんが水に飛び込んだ。水にも死体が浮いてる、水に飛び込んだ。ところがすでに赤ちゃんは火は消えたけど死んでたとかっていう、そういうことだらけです。そして押し殺してそれを墓場まで持っていこうとすると何が起きるかというと、先ほどのかすかなところに出ちゃう。かすかなそのテンポを合わせるところでずらすんです。だから自分自身の、中の苛立ちとかね、葛藤とか押し殺したものがあると、それはですね、思いがけないところに出るんです。で、お母さんもそうですし、お父さんもそう、等しくそうです。赤ちゃんが泣いた、うるさいって言って怒鳴った。怒鳴ったその赤ちゃんは2ヶ月半、2ヶ月赤ちゃんに、2ヶ月の半の赤ちゃんが救急外来に来た。そして兄女が、両足とも子。そしてこれを連れてきたおばあちゃんが、言わ、私は忙しすぎたからだ。息子です。切れやすい息子になってしまった。私はすごい保険の外交員で、すごくね、張り切ってたから、自分の実母に頼んだ。実母に懐いたら、もう可愛くない。それで下の子を妊娠したら、2歳で下の子なんて無理です。2歳だったらジェラシーの塊になるのが普通の脳の発達ですよ。そしたら下の子供はすごく順調に育ったけど、上の子供が下の子供をね、連れてきた時にゲッとおばあちゃんのとこから帰ろうとしなかった。そこから全部ボタンのくすれ違いで、そして中学に暗く、高校にグレて、そして同棲して、家庭のある女性をね、連れ込んで、その家庭を破壊して、その人との間でできちゃったから、そういうことが起きると思ってたけど、もっと見ていただきたいのは、この赤ちゃんが泣かなかったっていう事実。赤ちゃんはひどい目に遭ったら自分で生き延びようとするんで、目がランランとして、この目っていうものを見極めていく現代人になる必要がありますね。こういう目つきした時は不安なんです。そしてその時には脳の外傷学っていうのがあって、脳の発達が歪んできます。だから私たちはできるだけひどい目に遭わない方がいい。これはタイムです。タイムはアジアのせいは完全に崩れている。孔子老子が何だ、そんなものあるわけないじゃないか。もう中国なんか成金のね、夫の妻たちがホストと寝ている。それぐらい女性たちがもう復讐をする時期になった。そして日本ではただの女の子じゃないか、援助交際じゃないか。援助交際をしている子供たちを責めないでくださいね。援助交際をして降ろした子たちがもう地獄のような悪夢を見ています。そして救急外来に行きます。このままこの子を精神病院に送られた時に、私も何時間とその子に寄り添って、あなたは寂しかったでしょう。そしてあなたも、 ね、お父さんがすごくきつくて、お母さんを苦しめてたから、あなたはもう行き場がなかったんでしょうっていうふうに言ってきます。それからですね、PTSD っていうのは遅れて出てくるのね。大学時代に断り方が分かんなかったために、先輩に抱き取られて妊娠してしまって、母にも言えないで下ろしたっていう経緯を誰にも言えなかったけど、幸せな結婚をして、その赤ん坊を産んだその夜、もう血まみれの赤ん坊の夢を見た。そこからうつ状態です、5年間。電気ショックでもない。この人と話していったら初めて3年目ぐらいの本当のことを言ってくれて、崩れ落ちましたね。で、ね、もう清く正しくなんてそんな時代じゃないです。これは貴族症の子供です。もうこの貴族症の子供たちは寂しいお母さんを知っています。みんなすごくいいお母さんたち。だけど寂しいんですね。誠実なんだけども、もう夫に踏みしだかれています。そして私どもはこの子たちをもう本当に赤ちゃんのように直していきます。そうするときれいによくなります。きれいによくなる途中で、うわーって、例えばお母さんが受験でうわーってね、自分で出せたら、そういうことをね、出してきます。それから、カットの世代間で言ったんですけど、体だけの治ってもダメ。この人は中学時代に拒食症で治った人ですけど、赤ちゃんを産んだ時に再発して、そしてこの赤ちゃんはもう痩せた時に妊娠したから、脳性麻痺できた。しかもまたこだわりが出てしまったということですね。で、もう時間がないので、流していきますけど、それぐらいですね、女性の生きている世界は柔らかいので、男性が守ってくださらないと難しいです。そして昔からの知恵がありますでしょ。どういう女性になっていただきたいかというと、私は桃太郎のおばあさんみたいにしていただきたいんです。桃太郎のおばあさんは赤ちゃんが産めなくて、ごめんなさい、時間が過ぎてね、産めなくて。それでですね、結局、馬爪と言って、世間から、まあ、けなされた気の毒な方ですよ。で、かぐや姫のおばあちゃんも同じでしょ？だけど、かぐや姫の物語と、これはちょっと私は、時間をオーバーしてでもお話ししたいので、ちょっとお許しください。どう違うかっていうとね、桃太郎とかぐや姫は正反対なんです。桃太郎は、これはですね、明るいオープンシステムの世界なんです。オープンな響き合いなんです。っていうのは、馬爪であったおばあちゃんはですね、みんなが選択する場所に、どんぶらこっこっと来た、ね、桃をですね、ゲットして、ラッキーって書いて、家で開けたの。バーゲンセールで取っちゃったようなもんでしょ。非常にオープンでしょ。非常にオープンでしょ。よくわからないけど、子供が育ったから、ね、子供が授かったから、本当に素朴に食っちゃね、食っちゃねで育てちゃったわけ。だけど、思春期に来たらクソババって言うじゃないですか。ああ、もうこの子大きいから出てってほしいわねって、普通の猫、ね、子離れの気持ちにもなったんで、鬼退治に行ったらちゃんときび団子を作って、そしてきび団子を作ったら、ちゃんといろんなね、お猿さん人種とか、犬人種とか、木人種とかと出会って、ロックなのか、ね、ゲームセンターなのかわかんないけど、行って、そして鬼退治をしてくるわけ。で、一体この鬼は一体何なの鬼なんだろうね。私どもの鬼は一体何なんでしょう。現代社会をですね、生きなきゃいけない私たちの鬼ってのはいろいろあると思いますよ。桃太郎はおそらく村中から桃から生まれて変なもらわれっ子っていうふうに言ったかもしれない。あるいは真実を知ってる誰かさんがいて、この桃って実は代理母のお尻なのよとかね、代理母のおっぱいなのよとかって、そういうことかもしれないでしょ。ね、だからまあ、みんなあけすけですよ。で、鬼退治をした暁に桃太郎は、子離れという好きなことをして自分で納得してやりたいことをやってきたっていうか、体験を持って帰ってくるわけ。そして、めでたしまでたしで一緒に暮らす。でしょ？これが私たちの庶民的な感覚ですよね。ところが、かぐや姫って全然違うんですよね。同じ馬爪でも、裏の竹やぶなんですよ。しかも男だ。おじいさんが裏の竹やぶに行ったら、女の子連れてきたんですよ。触ってきたんじゃないですか？で、触ってきたのかもしれないけど、また竹やぶに行くとお金がでしょ？これ絶対に誰かが不倫してですね、できちゃった婚で、代わりに育てろっていうことでお金もらって育ててるんじゃないでしょうか。というふうに考えると、そうするとわかるんです。そして誰よりも素晴らしい子にしていくわけ。誰よりも。だから同じ心の中に馬爪と言われた悔しさがあったときに、このおばあさんは悔しいから、誰よりもこれ良くないですよ、こんなの。普通にやればいいのに。だからその、誰よりもっていう時のキリッとしたその冷たさを、かぐや姫を見てておばあさんが好きになれなかった。そして人が好きになれなかった。だから、もう、日本中の求婚者が来たのに意地悪でしょう。ね、大体怪我して死ぬような課題を出していくわけ。そして結局男を寄せ付けない。で、ついに、ぬかどが今日の都に、 帝のね、下女になって、官女になって上がれっていうわけ。だから私はこう、深読みしますと、帝がどっかで作ったのかなとかって よく思うわけですね。ところが、かぐや姫はですね、月を見て泣いてるわけ。地球には自分の居場所がないと。そしてある日、本当にお迎えが来たわけですね。9月の15夜の時に。そうしたらですね、いとも、悠々と、その月のお使いにさらわれていって、振り向きもしないんです、かぐや姫は。で、ここがおばあさんですよ。おじいさん、おばあさん、おばあさんはもう、白髪だらけのおばあさんが、だって夜も寝ないで育てたんだよ。これは悲しいじゃないですか。この悲劇が実は、ね、例えば私のところでは今のところ自殺をした人はいないけども、精神科では自殺をした女性、女の子とか、拒食症になって、一生治らない女性とかいっぱいいるわけでしょ？で、結局私はね、月っていうのは、ラテン語かギリシャ語で、LUNE っていうふうに書くんですけども、 LUNE っていうのはルーンっていうんですね、ルーン。このルーンに形容詞をつけますと、ルーナティックって、ルーナティックっていうのは発狂するっていうことなんですね。ですから、おそらく私の勘ではですね、冷たい夫婦が幸せじゃない、だけど世間的には立派そうに見えた、その冷たさの中で、生きてきた子が、もうこんなの私望んでなかったよっていう復讐劇みたいな形で、無意識に発狂したり自殺したりしたということが、かぐや姫の、ね、教訓じゃないかと思うんですね。だから、かぐや姫ってどっか悲しい物語でしょ？月に行けてよかったねーって言って、宇宙ロケットだなんて誰も喜んで呼びますよ。なんとなく綺麗な話だけど、なんか悲しい話でしょ？だからそういう問題だと思うんですね。というわけで、私たちの、これは私の路地の子供たちですけれども、うちの子は、二人しかいなくて、男と女と一人っ子同士ですから、もうそれではいけないと思ったので、路地の子供たちに、もう家を開放しまして、みんなで仲良くやったんですけど、若い世代が私たちを見てるわけ。だから私たちは、お互いにバラバラではダメ。特に、もう父親と母親のバラバラやめましょう。第一、40年も経たない、10年、20年後に下の世話してもらえなかったら、やっぱり惨めですよ。やっぱり頑張りましょうという感じで。それから、おじいちゃんとおばあちゃんの世代と私の世代もギャップがあります。ですから、おじいちゃんとおばあちゃんの世代は、あくまでも、子育てに対して黒子になるべきだと思う。黒子として必要な手助けはするけれども、こういうふうにここら辺にいる人になりましょう。そして至らなくても若いお父さんやお母さんたちが正直に桃太郎式にですね、生きていけるような世の中を作っていっていただければと思います。すいません、時間オーバーいたしましたけれども、このような非常に素朴な話で終えさせていただきます。どうもありがとうございました。
先生、どうもありがとうございました。それじゃあ、ちょっと一旦お席の方へちょっとお戻りくださいませ。